ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の丹生あかりです。よろしくお願いします。イエイ。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください、お願いします。早速ですが、先週12月17日と18日に開催されたひなくり2022、会場に来てくれた皆さんありがとうございました。配信もねありましたが、ありがとうございます。初めての有明アリーナの会場、なんか不思議でした。なんかスタンドが四角みたいな感じで、よく丸い楕円形の形のスタンドの形が多いんですけど、結構カクカクカクカクってしてて、そう、長方形みたいな感じで、新しい会場で面白かったし、ひねくりというか、あれ?ツアーのラストの演出みたいな感じで、この番組の企画で、そう、ライブ演出を考えようみたいなコーナーで、カメハメハをやりたいみたいな。で、今回はそのスプラトゥーン、みたいな感じ、そう、はま流行ってて、うわーってやって、ファンの皆さんが、ペンライトを全部消していただいて、パチパチパチパチつけるみたいな、やりたいって言って、実際にカメハメハとしてやったんですけど、いや、私、やっぱり、ダメでした。が慣れなかったです。でも、前回は、カメハメハーって、東京ドームだった時に、言わせていただいて、で、その後、アイデンティティさんがお越しいただいて、フィアーだと、
そう、
フィアーだと教わりまして、で、がなるタイミングも、ガメハメーの目でって。なのに、なんかもう、やっぱりライブになると、チキってしまいまして、でも、フィアーは言いたくて、カメハメフィアーって言ったら、案の定、数名のお日様に、今回もチキってたってバレてました。いつになったらがなれるのか。絶対にがなって言いたいんですけどね、そんな、はい。本当に綺麗で、しかも初めてそのペンライトを皆さんが消してくださってから、バーっとこうね、グラデーションにペンライトがついていって、もうメンバーもなんかプラネタリウムみたいだったとか、星のようだったってすごいメンバーも喜んでくれて、すっごい綺麗だったし、しかも照明さんも、急だったのに合わせてくださって、すべての照明は消えてなかったんですけど、客席の照明も消し、落としてくださって、ちょっと照明も合わせて落としてくださって、あの、連携でした。ふわーってやって、最後、その理想は、カメハメふわーってやって、最後、アリーナーみたいな感じで言うのが予定だったんですけど、その、アリーナーとかっていうのもちょっとチキってしまって、なんか、アリーナーみたいな、なんかちょっと、ちょっとアイドルになってしまいました。抜けきれなかったんですけど、でも本当にできてよかったです。やった。だからね、来年の4月の1日と2日には4回目のひな誕祭が開催決定ということで、会場は初の横浜スタジアム野外、野外でめちゃくちゃやってみたくて、夜とかだったら多分4月なので、まだそんなに日も長くはないから、なんか野外のスタジオでできたらなーって憧れているんですけど、どんな感じなんですかね。眺めいいですか。うわー、楽しみ。そして明日大晦日は第73回 NHK 紅白歌合戦に日向坂46が出演させていただきます。ありがとうございます。4年連続の4度目なんですけど、今回キツネを披露させていただくんですけど、もうやばかったですよ。私たちも楽屋でそのスタッフさんがすっごい溜めて、今年の紅白はみたいな、今回の歌唱の曲決まるんだ、ドキドキみたいな、なんかどんどん話を聞いていると、え、ノーモーインザフューチャーかなとか、ジョイフルラブかなとか、え、多分表題じゃないのかなみたいな、どんどん頭でモヤモヤしてたら、スタッフさんがキツネですって言って、もう楽屋中みんなが、みたいな。みんな、そうなんです。理由は多分、キツネダンスが今年流行ったので、多分それに合わせて、日向坂にはね、キツネという曲ありますし、しかも今回、紅白歌合戦が有観客での開催ということで、やっぱりメモリアがあるようなライブの曲でもあるので、選んでいただけて、本当に、だってキツネがそのカップリング曲で出た時とか、まさか紅白歌合戦でね、歌える時が来るとはね、思ってもいなかったので、本当にありがたいです。なので皆さん、ぜひ見てください。今年1年の話していいですか?今回ね、もう12月30日で、2022年最後の、この余計なことまでなんですけど、 先日も見えぐりがあって、すごいファンの皆さんと一年を一緒に振り返ろうっていう話になって、っていうのが多かったんですけど、もう東京ドームもあったし、あとは私個人的にはディーモというね、アニメ映画も出演させていただいたし、マメオもね、始まったし、アニメがね。で、写真集もあったり、ゲームの大会出れたのもすっごく嬉しかったし、なんかもう、あいみょんさんについにアルバムいただいた、届いたっていう奇跡な年でもあったし、アイデンティティさんともね、カメハメハをしていて、もうとにかくいっぱいありすぎて、あ、今年だったかって思いましたね、全部。非常に濃かったです。いろいろね、個人的にも思うこともいっぱいあった一年だったんですけど、結局終わってみると、めちゃくちゃ楽しくて濃かったので、来年もね、もっともっと楽しい一年になりたいなって思います。皆さんね、ラジオもメールいつもありがとうございます。頑張りまーすということで、オープニングはこのくらいで一曲いきましょう。聴いてください。日向坂46で、キツネ。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組は、ベルクの提供でお送りします。
二部あかりがお届けしているベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。ここからは2022年総決算企画です。二部のハイライト2022。2022年も残すところあと27時間ちょっと。そうか、やれ。今年を振り返るためにリスナーさんから2022年の私の大活躍シーン、ニブちゃん輝いていたと思う名場面を、送っていただきました。嬉しい。これも私気持ちよく振り返れちゃいますね。あ、スタッフさんからの酷な計らい、あ、ごめんなさい、粋な酷って何よ。スタッフさんからの粋な計らいです。ありがとうございます。そうですね、世間ではね、ワールドカップ日本対スペイン戦の三笘の1ミリや流行語大賞にもなったヤクルト村上宗隆選手の村神様などが話題ですが、それに引きを取らないニブちゃんの名シーン来てます。あ、本当ですか。ラジオネーム中が空でもリュックは背負うさんからいただきました。ありがとうございます。
おい、僕がニブちゃんの行動で印象的なのは、ライブで恒例となりつつあるニブちゃんのペンライトカメハメハの恒例のひなくりでのカメハメハです。
おー、僕も現地に行って参加させていただいたのですが、声を出せない会場ですが、ザバッとしたのを感じる綺麗さでした。ニブちゃんのカメハメハはいつも素敵ですが、個人的にはひなくり2022年のカメハメハの発想がハイライトだと思います。あ、今年の、嬉しい。いや確かにね、だって初ですね。よくはウェーブとかは結構よくあるんですけど、消した状態でパパパパパパパってこうね、明かりが灯るシーンはめっちゃ綺麗でした。嬉しい。やりました、やりました。わーって左からこうバーってスタンドからアリーナにバーってやったんですけど、本当に綺麗でしたね。アイデンティティさん、ちょっとね、次回横浜スタジアムとかでね、お越しいただいて、ちょっとカメハメハの景色を見ていただきたいです。本当にこうなんですっていうのをね、ちょっとお願いします。届くかな、アイデンティティさん、ぜひ。逆、いやいや、もう申し訳なさすぎます、それは。もう、その時だけ。親子カメハメハ的な感じで、うわーみたいな。申し訳なさすぎるけど、時間があったらぜひ来てくださると嬉しいです。お願いします。続いて、大分県にお住まいのサバイブキドさんからいただきました。ありがとうございます。僕的、今年のニブちゃんが輝いていたと思うのは、ファースト写真集、優しい関係です。ありがとうございます。普段のニブちゃんの様子から、見たことのない大人っぽさまで見れて感動しました。見たことのない大人っぽさって。まあ確かにそうですよね。はい、まあ二十歳という節目の年にね、出せて、すっごく嬉しかったです。いや、やっぱ写真集、めちゃくちゃ大きかったですね。なんかしかもやっぱり、なんだろうな、応援してくださる皆さんが、もうみんな喜んでくださってて、やっぱ二部推しだよって言ってくださる方、みんな喜んでくださって、なんか嬉しかったですね。本当に、本当に嬉しかったです。出せてよかったし、皆さんが喜んでくださってよかったって思いました。いや、ありがとうございます。続いて、愛知県にお住まいのししゃもフライさんです。
え
ニブちゃんが輝いていた瞬間は11月12日のツアーの東京公演初日の影慣れです。え？そうなの？僕は当日新幹線で東京に向かっている時に、余計なことまででドラゴンボールの影慣れの話を聞いていました。へえ、その数時間後に実際にニブちゃんのドラゴンボールの影慣れが聞けたのは最高でした。これタイミングバッチリすぎません？だからオーディで聞いて、ドラゴンボールやってくれるかなーって思ったら、その日に これぶち上がってましたよね、絶対に。絶対に配信ないなーみたいな話は金村としてて、でも逆にじゃないみたいな、会場に来てくださった方限定でわかるのは特別感あるよねみたいな感じで、ある意味良かったなって思います。嬉しい。結構実現できてますね、余計なことまででの。
え、すごいですよね。
カメハメハもやったし、ドラゴンボール影なりもやったし、
え、カラーチャートもそうですよね。
歌いました、歌いました。そうね、美穂が卒業したのもって意味で、そうですね、それはそうですね。いろいろありましたね。
やだ、
曲までね、もうどうしようって、あくびれた、一生歌えないのかなーみたいな。でもこう、それで言うと、あの美穂の卒業も今年なんですけど、この間たまたま会って、会社で、あくびれたみたいな話になって、もう行くよみたいな行くよ、歌うよって、まだまだ歌うよとかって言ってくれて、なんか嬉しかったです。すごいいいですね、楽しいです。お、続いて愛知県にお住まいのおしるこサンドさんからいただきました。ありがとうございます。私が思う今年のニブちゃんのハイライトは、2月25日に新宿バルト9で行われた劇場版 D も桜の音、あなたの奏でた音が今も響くの舞台挨拶です。そう、この劇場版 D もはニブちゃんが初めて映画で声優を務めた作品でした。私はこの舞台挨拶に行ったのですが、恋のお仕事をしたいと以前から公言していたニブちゃんの夢が叶ったように感じ、映画を見終わった後は感無量でした。ありがとうございます。待ち望んでいた映画の公開をついに迎えたという喜びと、ニブちゃんの21歳の誕生日を現地で祝えた幸せで、今でもとても印象に残ってます。嬉しい。パチパチパチパチ。いや、本当に夢だったのですっごく嬉しかったですし、その結構割と本当に今年一番緊張したお仕事でした。これが初めてすぎて、一人での舞台挨拶が初めてすぎて、でもう共演した皆さんも豪華すぎて、なんかもう本当に手汗やばすぎて、でなんかちょっとファンの方にもバレてて、あのニブちゃんは見たことないぐらい緊張してたよみたいなことも言われたぐらい、なんかもうバクバクでした。なんか今あの時の気持ちを思い出してブワーってなりましたね。そうですね、その日向坂としてと、まあお仕事ももちろんなんですけど、ちょっとにわかり個人としてのお仕事だったので、自分が頑張るしかないみたいな気持ちで本当にドキドキでした。個人仕事で印象的だった出来事ですか。うわー、やっぱでもこのディーモと、やっぱりゲーミングデイズのゲームの大会はもうめちゃくちゃ緊張したし楽しかったです。え、嬉しい。え、待って、あー、やだ、思い出した。え、待って、これも今年でしたね。これめっちゃ言われました。愛知県にお住まいの制服のポンサさんからいただきました。今年ニブちゃんが一番輝いていた瞬間は逃走中です。思い出しました。僕は逃走中が大好きで、これまでの作品は、え、すべて見てきましたが、ニブちゃんのあの捕まり方は見たことがありませんでした。ハンターを捕まえに行き、そして捕まった後のニブちゃんのええは確保者史上一番可愛かったです。ぜひ次出た時は逃げ切ってください。ありがとうございます。うわ、逃走中も今年でしたね。私これマジで覚えてるんですけど、そのハンターがバーっていっぱい大量に出てきて、で偽物ハンターがいるんですよ。でなんか偽物と本物の区別はなんかサングラスにあるとかどうとかで、でそのしかも偽物ハンターが何十体と出たなったの3体だけ胸ポケットに復活者カードがあるみたいな。でそれで私何を思ったのか、やっぱ確率を考えて、もうハンター見た時に行くしかないって思って胸ポケットに手を掴んだら、もう本物で、なんかもうめっちゃ恥ずかしくて、私その日結構ショックを受けちゃって、あーやらかしたみたいな、なんかうまく逃げ切れなかったし、私本当にやらかしたって思って、オンエア見たらもうとんでもなくてメンバーにもめちゃくちゃ真似されました。あれも今年だったんですね。なんかすごい本当に私いっぱいありました。そう思うと楽しかった。え、個人仕事、え、何ですかね。ちょっと待って、これめっちゃ恥ずかしかったやつなんだけど。青森県にお住まいのマナモトップガンさんからいただきました。有吉ヒューマンホールフラット会のリアクションです。大口を開けて今にも目玉が飛び出しそうなリアクションはインパクト大で、ちょっと待って、インパクト大って言葉面白い。え、カエルっぽい顔でした。さすがニブちゃんと感心しました。これからもニブちゃんの素のリアクションを楽しみたいと思います。これ実は私リアルタイムでオンエア見てたんですけど、あの本当にショックを受けて、それは自分自身にショックを受けて、メッセージにも多分送ったんですけど、とんでもな さすぎたんです、私のあの表情が。なんかさすがにやりすぎじゃないみたいな。別にや、あの、やりすぎたつもり全くなくて、私こんな映り方してたんだって思って、結構大ショックを受けました。いや、あれからあの顔やらなくなって、そうです私もあれから、ちょっともう本当に意識しようって思って、抑えめに行かなきゃ、私、もうとんでもない、とんでもないって思って。まあでもいいね、まあ生トップガンさんがそういう風に言ってくださったのは嬉しいんですけど。いや、気にしましたよ、めちゃくちゃ。もうダメだ、飛び出しすぎちゃって。はい。でも、え、まだあるんですか？やばい、嬉しい。いっぱいありますね。幸せです。やったー、ありがとうございます。来たー、茨城県にお住まいのもちもちもっちーさんからいただきました。ありがとうございます。私がニブちゃん輝いてると思ったシーンはゲーミングデイズ決勝戦でのトリプルヘッドショットです。イエーイ。実況と解説者に、ワーオーと言わしめたとっさの判断とエイム力、そして画面が切り替わってから喜ぶ姿は見ていた人のハートも打ち抜く素敵な笑顔でした。ありがとうございます。自分も昔 FPS をやりましたが、あそこまでの連携プレイができた記憶がありません。次回開催された際には同じチームで優勝する姿を楽しみにしています。ありがとうございます。もう私もめちゃくちゃ楽しいお仕事で、もうこの上なく生き生きしてた数ヶ月間で毎日帰って練習して、いやでもね、練習も楽しすぎたし、あんなに5人全員で連携して作戦立ててできたゲームの大会は本当に楽しくて。っていうか私、あの、すっごい衝撃的なことがあったんですよ。ゲームの話になっちゃうんですけど、なんかパソコンって、なんとかヘルツってあるじゃないですか。1秒間に何枚のか画像で。で、私、ずっと60ヘルツでやってて、240出るのに、ずっと60ヘルツって、っていう数字でやってて、もうドラゴンボールで言うと、悟空が亀仙人の甲羅を羽織って、背負って、訓練してるのと同じようなことしてたみたいで、なんか私、ちょっとびっくりしたんですよ。え、何こんなぬるぬる、画面ぬるぬるでできるのって最近知って、でも私、なんでさ、もっと気づかなかったんだろうって思ったんですけど、ポジティブに捉えると私悟空じゃんって思ってニヤニヤしてました。そう、画質というか、なんか、それなんかヘルツっていうのがなんか1秒間に何枚みたいな、そう、何枚の画像が、だったような気がするんですよね。これちょっと違かったらどうしよう。あ、そうです、そうです。1秒間に新しい画像を何回なのかなので、だから240枚1秒間にできるものをずっと60でやってたってことは、結構な、差があるじゃないですか。だからそれを発覚した時はもう私悟空だって思ったので、これから最強になれるんじゃないのかって思って今ニヤニヤしてるので頑張りたいと思いますっていうことです。すごくないです、悟空の亀仙人の甲羅を背負ってたんです。だからこれからが楽しみで仕方がないですという話です。お、続いて愛媛県にお住まいの足首くるくるさんからです。ありがとうございます。今年にぶちゃんが大活躍していたと思うシーンは9月26日に桜ひなたロッチのロビシロラジオに出演し鉄板トークを披露した時のことです。うん、にぶちゃんは日向坂のメンバーである森本マリーさんの食いしん坊な一面を話してラジオを盛り上げ、ロッチのお二人からちゃんとしている、しっかりしているとにぶちゃんのトークを褒めていました。嬉しい、ありがとうございます。かつてはオーディの女王と呼ばれ、ことごとくフリートークがカットされていたにぶちゃんですが、今年はこのラジオでも嘘、フリートークがオーディ行きになることも少なくなり、にぶちゃんのトーク力が上がっているのをひしひしと感じるようになりました。待って、これめっちゃ思えばめちゃくちゃ言われました。もうちょっとそういえばなんですけど、ファンの方に、なんかにぶちゃんは最近フリートークめっちゃ聞くようになってるよ、みたいな。そうですよね、私、オーディの女王でしたよね。ちょっと待って、これ結構今年一じゃないですか、大活躍しているというか、成長を感じる。うわー、今もう気分めちゃくちゃいいです。ありがとうございます。そう言っていただけて、たくさんお話、これからも頑張ります。わー、ありがとうございました。ということで、え、振り返って、待って、メール数すごいですね。こんなにたくさんあったんだ。1番決められないよー。え、本当ですか？ありがとうございます、皆さん。たくさん大活躍のメールを送ってくださって。いや、でも逃走中、言われてみたら、あー、そうだったなーって思って、ちょっと恥ずかしい気持ちがでもなんか蘇りました。え、小野口さん見たことありますか？私の捕まったし、嘘、ダサい、本当ですよね。私めっちゃダサかったです本当に。しかもなんかあの時本当に、私やってやるみたいな、行きます めっちゃかっこつけて行きますとか言ってなんかうえーってなっててめっちゃ恥ずかしかったんですけど、
いろんなことがあった一年でした。本当に楽しかったです。ありがとうございます。ということで2023年のニブアカリの活躍にもご期待ください。以上ニブハイライト2022でした。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
続いても2022年総決算企画です。ニブちゃんこれどうなってるの案件、うわーちょっと、いやー、リスナーさんからは2022年のうちに私に確かめておきたいことを送っていただきました。この番組内をはじめインタビューやテレビで言っていた目標や私がやりたいと言っていたことがちゃんと実現しているのかはっきりさせるコーナーです。あー、いや、でも自覚済みのことがありすぎてちょっと苦しいです。私読むの苦しいです。あ、読みます。宮城県にお住まいのピポチャルさんからいただきました。ありがとうございます。余計なことまでやりましょうの2022年2月4日の放送回で、物事を始めるのに縁起がいい一粒万倍日の1月11日に腹筋ストレッチ壁倒立を始めたとおっしゃっていましたよね。にぶちゃんこれどうなりましたか。これは説明しますよ。私今年の3月の東京ドーム公演まで本当に毎日やってて、本当に壁倒立1分以上行ってたんですよ。で、この日のためにもうめちゃくちゃムキムキになろうって、もうライブでヒーヒーヒーヒーなるのが嫌だって思って、もうすごい夢の舞台なので、もう体力つけて初めての大きい舞台ですし、だから本当にこの時体力お化けだったんですよ、私。でも駅の階段とかすすかすすかすすかすすか階段登ってて、私今最強みたいな気分でいて、と、ライブが終わって、ふぅ、ライブ終わったって言ってその日サボるじゃないですか。そっから、やらなくなりました。いやでも最近、壁倒立はまた、二日に一遍ぐらい復帰してます。あとストレッチはやってます、本当に。一応2日に一遍、3日に一遍ぐらいの頻度で、毎日はちょっとできてないんですけど、でも本当に一粒万倍日から3月まで本当に何ヶ月間続けてたので、これだけは自信を持って言えます。やだ、恥ずかしいです、私の壁倒立シーンいるのかな。はい、インスタとかもし始めたら壁倒立ですみたいな、恥ずかしいな。あー、これ読みたくないよ。続いて茨城県のつもろもともろさんからいただきました。ありがとうございます。にぶちゃんは以前、今年中に久石譲さんのサマーを完璧に弾いてメッセージで送ると言っていましたが、どうなりましたか。今年ももう終わろうとしているので間に合うのか、それともあえて最後まで撮ってるのか、ちょっととても気になります。今年中でなくてもいいので、いつか動画が送られてくるのを楽しみにしています。これもう今年の頭らへんには楽譜が完璧に入ってたんですね。でも結構間違えちゃったりしてて、でそこで私本当に良くないのが、楽譜を覚えて結構満足しちゃったんですね。で、そこから少しずつ練習期間が薄れ、いろんなゲームやら何やらにハマってしまい、そしてそろそろ今年が終わる頃、やばいサマーがあるってなって、改めて弾き直したらもうグダグダ、もうダメだこりゃってなって、ちらほら弾いてははー、ちらほら弾いてははーを繰り返していました。しかも完璧に弾いて送るって言ってて、自分でも完璧に送りたいんですよ。だから、悔しくて。いや、やめる発言ですか。いや、やめたくはないんです。本当に。だって、一度言ったことは取り消したくなくて。だから、やだー、どうしよう、苦しいです。公共の場で言うのが恥ずかしい、こんな話を。来年。いや、でも来年とか言ったらまた来年の12月ぐらいにあーんとかなるのかな。いや、それは絶対にならないけど、絶対にでも送ろうと思ってるんです。無期限。無期限が一番か。じゃあ、無期限で私が日向坂として活動している中には頑張ってお送りしますので、謝罪します。ここにすみませんでした。え、何ですか何ですか何ですか。おお、これですか。大阪府にお住まいの長がからでもリュックは瀬尾さんからいただきました。ありがとうございます。第96回の余計なことまでの放送で、あらゆる人から iPad が便利だと聞いては買うタイミングを伺っていたにぶちゃんは、あー今日の帰り買って、ん、今日の買って帰ろうか悩んだじゃないですよね、今日買って帰ろうかだ、
今日買って帰ろうか悩んでたくらいとおっしゃっていました。しかもその放送内でこれから値上がりするという情報を聞いてさらに買う決心をされていたようでした。今ではもう iPad をお持ちのようなのですが、実際その余計なことまでの収録後にすぐに買いに行ったのでしょうか。私多分これすぐに本当に買いに行った気がします。多分その日だったかな。で、しかも身分証明書が必要ですみたいなこと言われて、契約したんですよ。なんて言うんですかね。携帯会社みたいなのと。
ああ、はい。
契約しようって思って、激安の。あ、言わなくていいや。やめてください。ごめんなさい。契約しようと思って、ただ、なんか身分証が必要ですみたいなこと言われて、あ、やばいないって思って、その日家に帰ってまた行ったので、しかも結構夜だったので、絶対多分その日に行った気します。なんか証拠の写真とかないのかな？私 iPad 撮って写真とか撮ってなかったよね。第96回っていつだろう？でも多分私結構本当に買いましたね。でもその日だったかな？でも確実に昼間とかじゃなかったので、絶対にお仕事終わりだった記憶あります。なんか行ったと思います、絶対その日に。行くって言ってたから多分行ってます、私。そういうところはそういうことしてるので。買いました。やりますね。やっぱ行動力あるな。だって今年ですもん、料理教室行き始めたのも。茨城県にお住まいのアラドラ支店長さんからいただきました。ありがとうございます。2022年2月4日の OD 会にて、ニブちゃんはソロ活始めましたということで、一人で焼肉屋さんや、吹き屋さんにいたというトークをしていましたが、あれ以来全くソロ活の話題が出てこなくなりましたね、確かに。やはり一人で行動することが寂しくなってしまったのでしょうか。それとも逆に一人で行動するのが当たり前になりすぎてしまったのでしょうか。ニブちゃんこれどうなりましたか。これ本当に当たり前になりすぎちゃって、なんかあえて言ってなかったです。だからあれから本当に一人で焼肉屋さんも行ってるし、てかもう一人で焼肉屋さん以外もご飯屋さんすべて一人で入ってて、なんか友達と多分ご飯屋さんに行ったの年に本当に指10本以内、指5本ぐらいじゃないのかなってぐらい、一人でしかいろいろ行ってなさすぎて悲しいです。うわーってか一個思い出した、私どうしても行きたいご飯屋さんあるって、なんか一回ラジオで行ったことがあって、でも行ったらなんか空いてなかったとか行列すぎてとかで、一回入ったがいいがお目当ての食べ物じゃなくてなんか期間限定だったとかで、またこの間行ってもまた期間限定しかなくて、しだかもう一年ぐらい行けてないご飯屋さんが存在して、本当に何なんだろうって思って、いつになったらいけるんだろうなっていうのは、結局これどうなったのっていうのは結局行けてないっていうお話ありました。朝一は昼ぐらいからなんですけど、なんかいわゆるオリジナルのよくあるじゃないですか、普通のオーソドックスメニュー、それがないんですよ。なんか今期間限定のもろもろですみたいな感じで、ずっでも私はどうしてもオリジナルが食べたくて、でしかもちょっとカウンター席のオンリーなので入りづらいんですよね。で、なんか常連さんがいっぱいいるので、なんか新規が行くのもなんかちょっと恥ずかしくて。まあ言い訳か、これも。まあでもそう、いつか来年こそは行けたらいいなっていうのが一つ。あと、クレープ屋さん。今クレープすっごく食べたいんですけど、いつ行ってもその行きたいお店がずっと閉店してて、私なんでもお店に運ないのかな。しかもなんかメイクさんにもそこのクレープ屋さん美味しいよって言ってもらえたのに、お仕事帰り寄ってみたらやってなくて。そう。
定期を調べる。
それがこの間マップアプリで、あ、今日こそ行けると思って、営業、しかも営業中って書いてあったんですよ、マップにお店の名前調べて。で、行ったら開いてなくて、なんだよってなって、ケーキ買って帰りました。甘いものが食べたくて、なんだよって思って。ついてないです。だから今年ご飯屋さんにあんまりついてなかったかもしれないな。でもそれで言うと、今年発覚したのが、焼肉屋さんのネギご飯がめっちゃ美味しいことにやっと知りました。男ですか？嘘。友達と、それこそ唯一友達と行ったね、焼肉屋さんの時に、友達がネギご飯頼んでて、一口ちょうだいって言ったら、うん、わーってなって、そっから一人で行った時も、ネギご飯頼んだら、もうわーってなって、で、しかも普通に単身を頼む時も、なんかネギも、なんか、お金払って、プラスできるんですけど、それもなんかネギもプラスしてネギご飯で食べたら超美味しかったので、ぜひ真似してみてくださいっていうのを伝えたいです。でこの子ネギばっか食べるなみたいな。ネギ女って言われ、また多分 こういうのって大体バイトの方ってあだ名つけるじゃないですか、常連さんのお客さんに。多分私ネギ女って言われてますウーロン茶女って、カラオケ屋さんではウーロン茶そう、一人で行くから、カラオケ屋さんの多分店員さんにはウーロン茶そして焼肉屋さんではなんだっけな、ネギご飯で、いつも行く洋服屋さんには偽名って思われてそう
エルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで、ニブアカリがお送りしてきた、東京 FM、ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。2022年ラストの余計なことまでの放送回でした。皆さんありがとうございます。もう言い残したことないですね。決済できたので、決算か。決済だと、なんか、支払いになっちゃった。なんかでも本当に、こうやってね、思い返して、なんか、楽しいこともやり残したこともいろいろあった一年だったなって思って、でもすごい本当に楽しい一年だったと思います。ありがとうございます。年またぎで来年の一発目の放送も私が担当させていただきますので、1月6日ぜひ聞いてくださると嬉しいです。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式ツイッターアカウントはアットマーク余計アンダーバー TFM、 アットマーク YOKEI アンダーバー TFM です。ハッシュタグは余計なことまで、ことは漢字です。ぜひフォローまだの方はよろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は日向坂46のニブアカリでした。オス、オラニブアカリ、レジオを聞きながら頑張る受験生のみんな、オラの話は落ちることがない縁起物。今が一番しんどい時期かもしれないけど、もう少しの辛抱だ。体調にも気をつけて頑張ってくれ。応援してからな。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りしました。
オーディお願いしまーす。今回のドラゴンボール次回予告は茨城県にお住まいのもちもちもっちーさんだったんですね。ありがとうございます。そしてドラゴンボールで思い出しました、余計なことまでで、ドラゴンボール8枚目シングルのミーグリで第3部だけ悟空でって言ったじゃないですか。あれもう本当にやばくてなんか最初楽しかったんですよ、ウォッスとか。だけどどんどんなんか自信なくなってしまって、で多分ファンの方にも巻き込んじゃって、私の不安を。でなんかお互いなんかおーおーみたいな感じで絶対気まずかったよねと思って、もし聞いてくださってる方いたら、悟空って書いてくださった皆さんに本当に謝罪したいですし、もうついには12月24、25のクリスマスミーグリでなんか3部悟空って書いてる方いらっしゃったんですけど、すっかり忘れてて私が普通に ありがとうとかって言ってたら、多分ファンの方が困っちゃって、え、リブちゃん悟空じゃないんだけど、なんでだってなって、ファンの方が、おっすって言って、やっと思い出すっていう、もう最低私って思って、めちゃくちゃ謝罪したい。けどさ、それが、残念なことに、最初のね、そのラジオで3部やりますって言って、すぐの見いぐりでは、まあ、3割ぐらい、4割、3割ぐらい、悟空って言ってくださってる方がいたんですよ。え、何人だろう ?20 人ぐらいいたかな、それが、もう、どんどん回数を重ねるごとに少なくなって、少なくなって、ついにはもう一人とか、一日に、あ、一日というか一部に一人とか、本当に、もう評判が悪かったとかな。もう、これは謝罪しなきゃと思って。まあでもまあ、公共のね、そうです。ベルクさんで流れ、まあ、オーディとかでね、謝罪しようと思って、もうやめよう。やめよう。もう本当に申し訳ございませんでした。でもね、付き合ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。いい経験をね。最後の見えぐり一人でした。忘れもしないです。お唯一みたいな。もう
。やった
けた？いや、やりました。ちょっとだけ。はい。私にも悪いところあったなと思って、これだけはちょっと。謝罪しようと思ってすみませんでした。え、ミーパーさんに聞こう、にゃんにゃん。だからラジオを聞いてない方とかにもにゃんにゃんだったわけですもん。にゃんにゃんってすごいな。ちょっとミーパーさんに聞いてみます、会った時に。はい。あ、そう、あとそうですね、日本放送の方に行かせていただいて、ブースってかめっちゃ広かったんですよ。なんかなんとかスタジオっていう、もう10倍ぐらい、ここの地下の
あ、ソウルホールでやった時は。で、なんかマイクもカラーで、あとヘッドホン片方だけだったんですよ。あ、そうなんですね。だから東京 FM は2つあるよって言ったら驚いてて、面白いなって思って、ラジオ局によって全然違うんだなって思って。あ、そうなんですね。
なるほど、だからか。
だけど東京 FM さんは自分の声とかも聞けるから、だから、
うん、
うん、納得です。いや、
違かった。どう？
全然違いましたよ。え、なんか、え、なんだろう。え、でも、多分私が一人パーソナリティなので、やっぱ感覚としては違うなって思ったし、やっぱおしゃべり、メンバーとだったし、なんか、違いましたね。やっぱこの番組は自由だって思いました。自由だっていうか、やっぱ、うん。思いました。うん。比較とかやったし。なんか違いましたね。やっぱ余計なことやってますね、このラジオは。絶対そう思いますよ。
めちゃめちゃ余計だよ、こんな。
うん。めちゃめちゃ余計だよ、こんなの。
いろんなハイライト余計だろ。
確かに、確かに、確かに。
え、あれ、さとみつさんでした
さとみつさんでした。
いた？
いらっしゃいました。だから、私はラジオでさとみつさんとお会いするのも初めてだったので、いつもその、ひないとか、テレビとかだったので、本当に放送作家としてのさとみつさんは、放送作家でした。すごかった。
見たことないんだよ、放送作家、さとみつさんの。
なんかだから、もう、スタッフさん、みたいな感じで。
え、何やってんの？
え、でも、お願いします。こんな感じで、説明していただいて、なんかさとみつさんに説明していただくのもなんかドキドキで、だから、このちゃんはどんな気持ちなんだろうって思って、その、スタッフさんとして、だから私と小野口さんみたいな感じでの、時とそのテレビとかでねお会いした時は、だから私本当にコナちゃんの心境気になりすぎてね、芸能人の方で、そうです、演者でもあるので、不思議だなぁと思いながらラジオしてました。だからちょっと緊張したり、でもめっちゃ楽しかったしみたいな。
難しいね。
難しかったですね。不思議だからやっぱいろんなラジオ局に行って、ああこうなんだこうなんだって楽しいです。カラー違います。だってマイクのカラー違いましたもん。マイクが赤と黄色で、マイクがカラフルだったから、もうカラー、そっからカラー違う。
真っ黒。
真っ黒。真っ黒。
眺めは。
眺めはこっちいいですよ。
見てよこれ。
今日スカイツリーめっちゃ綺麗に見えますからね。
皇居。
皇居もすごいし、こんな晴れて、いやでも。
日本武道
館。え、日本武道館、日本武道館見える。うわー、すごいなー。
すごくない？
え、これ東京タワーも見えるんですか？
こっから見えないんじゃないかな。
あ、でもそっか、そっか、そっか、そっか。
反対側だね。
え、新宿ですか？そこは。
そうそう、新宿。
うわー、すごー。やっぱ新宿ってビルいっぱいありますね。うん、本当にリスナーさんに、だから公開収録多分2人ぐらいできる。2人ぐらい。ここ2人とか。やっぱそうですね。綺麗。いいわ。だからまあ素敵な景色でやらせていただいてありがとうございます。はい、わ、なんかもう、喋り残しあるかな？もういいよ、もう。なんかすごい、もう喋るなって言われて。いや、本当にね、今年も余計なことまでありがとうございました。来年もよろしくお願いします。オーディ。